落とし穴と振り子。江戸川アランポー。佐々木直次郎役。ここにかつて神を恐れざる拷問者の群れ悪ことなく、罪なき者の血に長く蘇我凶暴の呪文を育みぬ。今や国土安らかに恐怖の洞穴は打ち壊され、恐ろしき死のありしところ、生命と平安と現れたり、パリのジャコバンクラブの医師に建てられるべき市場の門扉に記すために作られた四行詩。私は弱っていた。あの長い間の苦痛のために死にそうなくらいひどく弱っていた。そして彼らがやっと私の戒めを解いて座ることを許してくれた時には、もう知覚が失われるのを感じた。宣告。恐ろしい死刑の宣告が私の耳に届いた最後のはっきりした言葉であった。それから後は、宗教裁判官たちの声が、何か夢のようなはっきりしない、ガヤガヤという音の中に飲み込まれてしまうように思われた。それは私の心に回転という観念を伝えた。多分、水車の輪のギーギー回る音を連想したからであったろう。それもほんのちょっとの間であった。やがてもう私には何も聞こえなくなったから。しかし少しの間はまだ私には目が見えた。が何という恐ろしい誇張を持って見えたことであろう。私には黒い報復を着た裁判官たちの唇が見えた。その唇は白く、今これらの言葉を書きつけている紙よりも真っ白に、そして怪奇なほど薄く、その冷酷、動かしがたい決意、人間の苦痛に対するむごたらしい警部を強く示してあくまでも薄く、私の目に映った。私は自分にとっては運命であるところの判決が、なおその唇から出ているのを見た。その唇が恐ろしい話しぶりでねじれるのを見た。その唇が私の名の音節を言う形になるのを見た。そしてそれには何の音もないので私は戦慄した。私はまた、この無我夢中の恐怖の数瞬間に、その部屋の壁を覆うている黒い壁掛けが静かに、ほとんど目に立たぬほどかすかに揺れるのを見た。それから私の視線は、テーブルの上にある七本の高いろうそくに落ちた。最初はそのろうそくが慈悲深い様子をしていて、自分を救ってくれそうな白いほっそりとした天使たちのように思われた。だがその次にはたちまち非常に恐ろしい嫌悪の情が私の心を襲ってきて、体中のあらゆる繊維が流電池の線にでも触れたようにピリピリと震えるのを感じ、同時に天使の姿は炎の頭をした無意味な妖怪となってしまい、彼らからは何の救いも得られないということが分かった。それから私の空想の中へは、墓の中にはさぞ甘美な休息があるに違いないという考えが、美しい音楽の調べのように忍び込んできた。この考えはゆっくりと、またこっそりとやってきて、 それを十分味わえるようになるまでにはだいぶ長くかかったようであった。だが私の心がやっとはっきりとその考えを感じ、それを味わったちょうどその瞬間、裁判官たちの姿は魔法のように私の前から消えた。高いろうそくは虚無の中へ沈み、その炎もすっかり消え失せてしまった。真っ黒な暗闇がそれに続いた。あらゆる感覚は冥府へ落ちる霊魂のように、狂おしい急激な下降の中に飲み込まれるように思われた。その後はただ、沈黙と、静止と、夜とが宇宙全体であった。私は気絶していたのであった。しかしそれでも意識がすっかり失われていたとは言いたくない。それがどれくらい残っていたかということは、ここで断定しようとは思わないし、書こうとも思わない。だが、すべてが失われていたのではなかった。深い眠りの中でも、いや、無我夢中の時でも、いや、気絶している時でも、いや、死んでいても、いや、墓の中にあってさえも、すべてが失われるものではないのだ。でなければ、人間にとって不滅ということがなくなる。最も深い眠りから覚めるとき、我々は何かしら薄物のような夢を破るものである。しかし一秒も経つと、その薄いものはそれほど脆いものであろう。我々は今まで夢を見ていたことをもう覚えていない。気絶から蘇るまでには二つの段階がある。第一は、心的、もしくは精神的存在の知覚の段階であり、第二は肉体的存在の知覚のそれである。もし我々がこの第二の段階に達したときに、第一の段階の印象を思い起こすことができるとするなら、これらの印象が、彼岸の深淵の記憶を雄弁に語っていると言ってもよいようだ。そしてその深淵とは何であるか。我々はどうして少なくともその深淵の影を死の影と区別したらいいか。しかし私が第一の段階と名付けたものの印象が、もし意のままに思い起こされないものとしても、長い間経った後にそれらの印象が自然にやってきて、どこからやってきたのかと怪しむようなことはあるまいか。かつて一度も気絶したことのない人は、赤々と燃え輝いている石炭の中に、不思議な宮殿や、どこか見知ったような顔などを見る人ではない。世の多くの人々の目には映らないような、悲しげな幻影が空中に浮かんでいるのを見る人でもない。何かの珍しい花の香を嗅いで物思いにふける人でもない。今までは何の注意も引いたことのないような音楽の韻律の意味を考えて頭が満たされる人でもない。思い出そうとする感慨深い幾度もの試みの最中に、私の霊魂が落ちていったあの虚無らしい状態の形跡を寄せ集めようとする熱心な努力の最中に、時々うまく思い出せたと思う瞬間があった。後になって明晰な理性の保証するところによると、その無意識らしい状態にだけ関している記憶を呼び起こした短い、ごく短い時期があった。この影のような記憶がぼんやりと語っているところによると、背の高い者たちが、無言のまま私の体を持ち上げて、下の方へ、下の方へ、なおも下の方へと運んでいったので、とうとう私はその果てしない下降ということを考えただけで、 気持ちの悪いめまいに圧倒されてしまったのだ。また私は、心が不自然なほど静かだったので、漠然とした恐怖を感じたのだ。